もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。私佐藤美園が横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。このコーナーは毎週第2第4月曜日のお昼、そして翌日の火曜日の朝にもアンコール放送でお届けしています。さて今回前半は9月定例会の結果報告、ここでは辰巳町子議員にお話を伺います。後半は産業建設常任委員会の審査報告、ここでは青山豊議員にお話を伺っていきます。前半です。前半は9月23日金曜日に終了した9月定例会についてお聞きします。お話を伺うのは広報分科会の辰巳町子議員です。町子議員よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて9月議会が終了しましたが、今回の定例会はどんな内容だったんでしょうか。概要をまず教えてください。
はい、今定例会は8月29日から9月23日までの26日間の会期で行われました。市長から条例の改正や補正予算といった議案9件と平成27年度の決算認定案25件の全部で34件を慎重に審議した結果、すべて可決認定いたしました。で、9月6日の会派代表質問には市民の会、先駆け、新政会の議員が登壇しました。それぞれの会派で課題としている公共温泉施設の再編計画や市の財政見通し、そして横手市財産経営計画、これ FM 計画というんですけど、などの質問が行われました。9月7日8日の一般質問には6名が登壇しました。市の危機管理体制について、それから市の農産品加工品の販売路拡大について、そして体育施設の今後について、横手農業創生大学事業についてなど、現在市が抱えているいろんな問題について質問が出され、市長と論戦が繰り広げられました。
はい、概要を教えていただきました。また9月議会は決算議会とも呼ばれてるんですよね。
はい、
今回議会の中ではどのように決算審査が行われたんですか。
はい、議会では議長と議会選出の監査委員を除く23人の議員によって決算特別委員会が設置され開催されました。まず決算委員会全体で審査した後、3つの分科会に分かれてより詳しい審査を行いました。前回の放送でもお話ししたんですが、市では市民生活のために予算をつけていろいろな事業を行っています。その事業が目的通りに執行されているか、成果はどうだったのか、問題点や改善点はなかったのか、次に生かすべきことは何かなど、さまざまな角度から審査が行われました。そして、議会としても決して潤沢とは言えない財政の中で、市民の生活を守っていく予算配分、これにするために前の年度の決算をしっかりと審査していこうと臨みました。21日の決算特別委員会では、各分科会長から審査結果の報告を受けた後、締めくくる意味で総括質疑が行われました。今回は3名の委員からなってるんですが、それぞれ質問が行われました。そして採決の結果は賛成13、反対9と僅差で認定されました。
決算審査についてお聞きしました。また決算の他にもいろいろな案件の審議が行われたと思うんですが、市民生活に関わるものも多かったと思います。その一部をご紹介ください。
そうですね、まず3月定例会で修正案が提出されていた横手農業創生大学事業の見直し案については賛成多数、可決となったんですが、今回の9月議会で引き続きこの農業創生大学事業について提案されました。この審査状況については番組後半の産業建設常任委員会の審査報告の中でご報告します。
では最後に 町子議員からリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、今議会の概要でもお話ししましたが、今国の方から各市町村の建物だとか道路や橋、公園などの財産を15年計画で建て直ししたり処分したりして必要な規模を管理していくことが求められています。横文字ではそれをファシリティマネジメント、いわゆる FM 計画と呼ばれていますが、横手市では8つの市町村が合併して今日に至っているために、それぞれの地域で親しまれてきた建物などが財産でとても多いんです。で、そこでその FM 計画をどう進めていくべきか方向づけるために、議会としても9名からなる特別委員会を作りました。これから来年10月までの任期中に市役所の担当部局と情報交換などをしていきます。で、その際市民の皆さんの声をぜひお聞かせいただければ幸いです。どうかよろしくお願いします。で、この定例会をもう一度チェックしたい場合は、横手市議会のホームページから定例会動画をご覧ください。なお、広報校長委員会の広報部会では今まさに9月議会の報告を市民の皆さんにお届けしようと、議会だより10月15日号を盛んに編集しているところです。表紙の写真は市民の皆さんから募集することも決まりました。お手元に届きましたらぜひご覧ください。
議会だより10月15日号、私も楽しみに待っています。もっと教えて横手市議会、前半は9月定例会の結果報告。お話を伺ったのは辰巳町子議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて後半です。後半のテーマは9月定例会産業建設常任委員会の審査報告。ここでは青山豊議員にお話を伺います。青山議員、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では産業建設常任委員会の主な審査概要をお願いします。
はい、産業建設常任委員会では農林水産業、商工業、土木、建設、上下水道の分野に関わる条例や予算、決算の議案11件の審査が行われました。審査は9月12日から14日までの3日間にわたって行われ、平成27年度決算は認定すべきもの、条例改正や一般会計補正予算も可決すべきものとしました。
では平成27年度の関係する歳入算出決算審査の状況について教えてください。
はい、産業建設で審査した決算の議案は7件でしたが、そのうち一般会計の決算審査について3点ほどお話をします。まず農林水産業の部分では、昨年市政施行10周年記念として行われた農業祭について、他の産業を巻き込んだ産業祭に発展させることはできないかとの提案がありました。これは地元企業や誘致企業の事業の内容を市民の皆さんに少しでも知っていただきたいという思いを込めた委員からの提案でした。また商工費の部分では、ユトリオン太優を運営していた旧太優新興公社の生産にあたって、公社の棚卸資産を市が買い取り、それを入札によって売却した結果、約1400万円もの欠損を出してしまった件については、市長側より本当に申し訳ない、ただ時間がない中で一生懸命対応した結果だということは理解してほしいとの答弁がありました。土木費の部分では、市内にある橋を定期点検した結果と今後の対応についての質疑の中で、点検した127の橋のうち緊急に対応しなければならない橋はなかったものの、早期に対応しなければならない橋が4つあったことが分かりました。その4つのうち1つは来年度、残りの3つは5年以内に対策をしたいとのことでした。
はい、平成27年度の歳入歳出決算審査の状況についてお話を伺いました。次に委員会ではどのような審査がされたのか教えてください。
はい、一般会計補正予算の審議の中で、3月定例会で予算の減額修正を、して、再提案された横手農業創生大学事業が焦点となりました。3月の段階から見直した点をお話をしますと、旧太夫中学校の校舎をすべて解体するのではなく、耐震基準をクリアしている部分を残して活用することにしました。これは、太夫中学校はここにあったんだよという記憶を残す意味もあるということです。それからグラウンドをわざわざなぜ工作土壌にするのという疑問についても、市長側の方できっちり詳細な調査をし、問題がないという結果を得ています。それからこの事業を実験農場、太夫にある実験農場に集約する案と、実験農場と旧太夫中学校の跡地に分散する案との比較を行い、予算的にも分散する案の方が4000万円有利なことが分かっています。市長側がこの事業をもう一度見つめ直し、最適な方法は何かという視点で努力を重ねてきたというふうに思っています。
では最後になりますが、青山議員から一言メッセージをお願いします。
はい、農業創生大学事業について市長側との理解が深まり、予算が可決されたことは良かったと思います。横手市の基幹産業である農業の発展のためにこの事業は欠かせません。これから本格的に始動となりますが、より良い事業となるべく、これからもチェック機能を働かせて議論をしていきたいというふうに思っています。
もっと教えて横手市議会、後半のテーマは9月定例会産業建設常任委員会の審査報告。お話を伺ったのは青山豊議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週第2、第4月曜日にお届けしているもっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。今回は前半9月定例会の結果報告、後半は9月定例会産業建設常任委員会の審査報告でお届けしました。この番組は翌日火曜日の朝もアンコール放送でお届け中、こちらもぜひお聞きください。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。お相手は佐藤美園でした。